こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ラバーズロックレコードガイドロマンティックリージセラクション。1970S、1990S はイギリスで1970年代半ばに成立したレゲエのサブジャンル。ラバーズロックを対象にしたレコードガイドである。著者の It's a Romance Production は、歌詞研究を出発点に活動してきたラバーズロック専門レーベルであり、本書でも単なる名盤の順位付けではなく、作品が生まれた文脈と歌の内容に目を向けている粗雑な演奏、甘いメロディー、恋愛を主題にした歌唱で知られるこの音楽は、親しみやすい響きとは対照的に日本語で参照できる体系的な資料が限られてきた。本書は1970年代から1990年代までのシングルとアルバムを700枚以上取り上げ、主要なレーベル、プロデューサー、歌手、バンドを軸にその広がりを案内する、視覚的にもレコードを楽しめる構成と、聴取を深める解説を兼ね備えた収集家とリスナーのための専門的な入り口である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、英国で育ったラバーズロックをレゲエ史の終焉ではなく独自の潮流として捉える本書の出発点は、ラバーズロックを甘い恋愛歌を含むレゲエという曖昧な印象だけで処理しない点にある。ラバーズロックは1970年代半ばのイギリスで生まれ、ジャマイカ由来のリディムや制作文化を受け継ぎながら、英国の都市環境で固有の表現を育てたサブジャンルとして紹介される。したがって作品を理解する際には、レゲエ全体の有名版を知っているだけでは十分ではない。誰が歌ったかだけでなく、どのレーベルや制作人が関わり、どのような演奏の質感と歌唱が選ばれたかを見る必要がある。本書がパイナスとベンスを主要な柱に据えることは、この音楽が個人歌手だけで完結するものではなく、制作拠点と演奏集団の連携によって輪郭を得たことを示している。ポップで穏やかな聴感を入り口にしつつ、その背後にある英国レゲエの歴史的な位置を確かめられる点が本書の基本的な意義である。次に、700枚以上の掲載によって定番紹介では見えない作品群の連続性をたどる。掲載数が700枚を超えるという規模は、本書を入門向けの短い推薦版リストとは異なるものにしている。ラバーズロックでは広く知られた代表作だけを抜き出すと、同時代のシングル、アルバム、レーベルごとの活動のつながりが見えにくくなる。本書は多数の盤を並べることで、特定の音だけを孤立した名曲として扱うのではなく、似た時期にどのような作品が作られ、どこに個性や変化が現れたのかを比較するための基盤を提供する。レコードガイドの役割は正解を1枚に絞ることではない。聴き手が気になった歌手、プロデューサー、レーベル、あるいはバンドから次の作品へ進めるよう探索の経路を作ることにある。アナログ版を探す収集家にとっては、ジャケットや版そのものへの関心を支え、配信や再発版から聴き始める人にとっては、聴取対象を歴史の中に置き直す助けになる。量は網羅性の誇示ではなく、ジャンルの厚みを可視化する方法として機能している。さらに、歌詞研究を軸にロマンティックな歌の表現を音響だけで終わらせない。 It's a Romance Production はラバーズロック作品の歌詞を研究する企画から活動を始めたとされる。本書の特色もこの背景と結びついている。ラバーズロックはメロディーの滑らかさや心地よいアレンジだけでも楽しめる一方、恋愛を扱う歌詞の語り方に注目することで、作品ごとの温度差や表現の細部がより明瞭になる。恋の歌であるという共通性は、各曲が同じ内容であることを意味しない。呼びかけ、別れ、願い、ためらいなど、歌が置く感情の位置によって同じようなリディムや穏やかな歌唱から受ける印象も変わる。本書はその言葉の側面を重視し、音楽を雰囲気だけで消費しない聴き方を促す。とりわけ英語詞への距離を感じやすい日本の読者にとって、歌詞へ注意を向ける姿勢は有効である。意味を一義的に固定するためではなく、声、演奏、言葉がどのように組み合わされているかを考えるための補助線となるからだ。パイオニアとバンドの正立てがラバーズロックの制作主体を具体化する。本書はラバーズロックの担い手をパイオニアとバンドという2つの観点から紹介する。前者ではデニス・ハリス、ブラウン・シュガー、デニス・ボベル、ジャネット・ケイラに関わる作品が扱われ、後者ではトラディション、クール・ノーツ、ワン・ブラッドなどのバンドに焦点が当てられる。この構成はジャンル史をスター歌手の列伝に還元しない。レーベルやプロデューサーは作品を世に出す条件を整え、歌手は歌の人格を与え、バンドは演奏の手触りとグルーヴを形作る。これらを区別してみれば、ある作品が魅力的に響く理由を声が良いからだけで説明せずに済む。反対に同じ人物を起点に複数の作品を追えば、制作上の選択や共同の広がりも観察できる。音楽史の知識が少ない読者にもこの分類は実用的である。 気に入った1枚を見つけた後、歌手名、関与した制作人、バンド名のいずれからでも探索を始められるためである。最後に、インタビューとビジュアルを通じて資料性とレコード鑑賞の体験を両立させる。本書は作品情報を文章で列挙するだけでなく、ビジュアルを重視した紙面を特徴とし、後半にはインタビューも収録する。レコードガイドにとって視覚性は装飾ではない。ジャケット、レーベル、書籍内での作品の配置は音源がどのようなものとして流通し、コレクションの対象になってきたかを感じ取る手がかりになる。特にアナログレコードへの関心が再び高まる状況では、音だけでなく作品を手に取って眺める文化も読書体験に関わる。またインタビューはディスコグラフィーや短い解説からは見えにくい当事者の視点を補う形式である。歴史を固定した年表として受け取るのでなく、制作や需要に関わった人々の記憶と発言を参照できる点に価値がある。ただし、インタビューはジャンル全体の唯一の結論として読むべきではない。作品ガイド、歴史的説明、視覚資料と合わせて読むことで、ラバーズロックを録音物、文化、そして現在も聞かれ直される対象として立体的に把握できる。結論として、本書はラバーズロックを初めて体系的に聞こうとするレゲエファン、英国レゲエの周辺領域を掘り下げたい音楽史の読者、そしてアナログ版の探索を楽しむ収集家に適している。初心者にとっては膨大な作品群へ入るための地図となる。すでに代表的な歌手や定番版を知る読者にとっては、レーベル、制作人、バンド、歌手という複数の入り口から聴取を組み替える参照書になるだろう。実用面では、気になる作品から関連する録音へ進む経路を得られ、知的な面では、ラバーズロックを単なる穏やかな BGM ではなく、英国で形成されたレゲエの重要な表現として捉え直せる。類似のレコード本が名盤の選定や希少性の案内に比重を置きがちなのに対し、本書の解脱点は700枚以上の紹介規模、歌詞への継続的な関心、パイオニアとバンドを合わせて扱う構成、そしてインタビューを含む資料性にある。音源の購入や収集だけを目的にせず、なぜその歌と演奏が人を引きつけるのかを考えながら聞きたい人に特に有用な一冊である。ご支援いただける場合は、1039 A Romance Production ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。